皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市議会議員の的場慎一のポッドキャストでございます。こんにちは。本日はですね、3月の27日にですね、収録させていただいております。前回の放送はですね、昨年の12月27日、約3ヶ月ですね、ブランクが空いてしまいまして、始まって以来のね、ブランクなのではないかなと思うんですけれども、本当に途中ですね、いろんな方からも問い合わせありましてね、もうポッドキャスト終わったんですかとかね、もうやらないんですかねとかっていうお声もいただきまして、ありがとうございます。頑張ってやってまいります。だいぶ空きましたけどね、すいません。もう何しとったんかってね、本当に何してたというか、まあいろんなことがありまして、本日ですね、いろいろご報告もさせていただこうと思います。堺市議会はですね、昨日定例会、議会がですね、閉会いたしました。今年に入ってね、第1回目の堺市議会でありましたけれども、昨日閉会、まあ、いろんな議論、まあ、いろんなことがありまして、まあ、これもですね、報告させていただこうと思います。大阪府ではですね、昨日時短営業、まあ、これの要請の延長をですね、そして範囲の拡大をですね、昨日大阪府では決めたということで、この時短要請ですね、4月21日まで延長するということであります。まあ、大阪市からですね、まあ、この適用範囲もですね、大阪府下へと拡大もですね、決めた後のことでですね、まあ、この堺市もですね、この範囲に入ってくるんじゃない、範囲に入るということであります。最近はですね、まあ、コロナ、新型コロナウイルス、まあ、この感染者の方も最近になってですね、またさらに増加している、まあ、こういった傾向がありまして、まあ、こういった決定にもなったのかなと思います。またコロナウイルスのですね、変異種もですね、増加して、まあ、皆様の不安も、ご不安もですね、広がっているところなんじゃないかなって、まあ、こういうふうに思います。まあ、皆さん、マスクして、まあ、手洗い、うがい、まあ、いろんなことですね、まあ、をやっている、まあ、こういったところだと思うんですけれども、最近はですね、まあ、数字がまた上がってきているということであります。まあ、そんな中ですね、まあ、前回の放送からですね、3ヶ月もあってですね、まあ、いろいろあったということで、まあ、ご報告もしていきたいなと思うんですけれども、まず最初ですね、コロナウイルスの対策について少しご報告させていただきます。堺市はですね、昨年コロナウイルスのワクチン、この接種に向けてですね、どのような体制を構築していくかということでですね、昨年の12月1日にですね、ワクチン接種の特設チーム、これをですね、設置して、まあ、体制を作っていくということで、まあ、素早い対応だったと僕思うんですけれども、まあ、医療機関、そして地域会場、まあ、この2つをですね、しっかりと作っていくということであります。まあ、医療機関といいますと、まあ、普段かかりつけのお医者さんとか、まあ、こういったところでですね、医療機関、まあ、約300をめどに300の医療機関、そしてまた各区一つですね、地域会場を作りまして、集団接種もできる、まあ、こういった体制でですね、堺市はワクチンを市民の皆様にですね、スピーディーにお受けいただく、まあ、その体制をですね、構築してきております。まあ、堺市においては9月末までにですね、ワクチン、まあ、これを市民の皆様に接種完了に向けてというスケジュール、もうこれも発表してたんですけれども、まあ、国からのいろいろな要因でですね、まあ、このスケジュールも1ヶ月伸びている状況にもあります。また堺市ではですね、ワクチン、このワクチンをですね、さまざまな医療機関にですね、小分けして、まあ、配送するためですね、民間企業 のとですね連携しましてですね、このワクチンを小分けして運ぶ境ボックス、これをですね開発いたしまして、まあ、いろいろなね、もうさまざまなことですね、現場の職員さんも含めまして、奮闘しているところであります。まあ、コロナワクチン接種とかですね、コロナウイルスに向けた対応というのはですね、もうやるべきことをもうひたすらやっていく、やれるべきことをやっていくということで、現場の職員さんも奮闘していただいていることからですね、議会においてのですね、まあ、質疑はですね、まあ、そういったコロナウイルス関連で対応されている、部局についてはですね、議会質疑はですね控えるということに、決めまして、市民の皆様のいろんなお声はですね、各会派ごとに取りまとめて、そしてお伝えしていく、まあ、担当のコロナウイルス、関連対応の部局に関してはですね、会派ごとに取りまとめて文書で、伝え、まあ、返答もいただく、まあ、こういったことで、皆さんのお声とかを伝えていこうと、まあ、こういったことにしております。またコロナウイルスのワクチン接種のですね、いろんな ご相談ごとといいますか、コールセンター、これもですね、堺市が、設置いたしまして、これね、朝9時から夕方5時半まで、やっておりまして、こちらがですね、電話番号が 0570-408-567、まあ、こちらまで、コールセンター、まあ、これもですね、2月からまあ立ち上がっております。またいろいろなご相談事とかですね、ワクチン接種に関して、はですね、まあ、問い合わせていただけるような形も進めて設置しております。まあ、このようにですね、堺市も本当に、今できることをですね、いかにスピーディーにやっていくか、まあ、こういったところも進めているところです。そしてね、堺市議会、昨日ね閉会したんですけれども、まあ、こちらのご報告にもちょっとさせていただきたいんですけれども、まあ、前回の放送12月年末でしたけれども、あれからですね、堺市ではですね2月にですね堺市の長藤市長がですね財政危機宣言という宣言をですね市長が出しました。まあ、これなんぞやということでですね、堺市はですね、コロナの影響でですね、法人税、まあ、税収がね下がっているっていう、まあ、ここもあるんですけれども、それは他の自治体も同じことだと思うんですけれども、プラスアルファ堺としてはですね、まあ、前市長の時代からですね、もう財政について収支不足、まあ、これがですねもう発生しておったわけで、まあ、コロナとは別に堺市はですね財政的にかなり厳しい状況にあるということがありまして、まあ、ここに追い打ちのようにコロナの影響でね税収も減少しているということでありまして、まあ、このままいけばですね令和5年にはですね基金が底をつきまして予算が組めなくなると、まあ、ここまで堺市の財政厳しいというような状況であるということですね、財政危機宣言ということで長藤市長が出されたわけであります。まあ、これいろんなねご意見あるんですけどね、まあ、財政危機宣言なんか出したら企業が逃げていくんじゃないかとか、市民の皆さんがなんかもうえらいこっちゃということで不安ばっかり煽る宣言やとかね、まあ、いろんな意見もありましたけれども、まあなんていうんですかね、財政の、まあ、再建団体に陥るとかという、まあ、そういった危機宣言ではなくてですね、今の住民サービスが守れなくなるという危機の宣言ですね。だから今と同じような住民サービスを続けていこうと思えば、もう令和5年にはもう 予算が組めないほど貯金といわれる基金をですね使って充填していってももうそこで底をついてしまうということであります。まあ、これ財政危機宣言、まあ、ガラス張りでですね今の堺市の状態を市民の皆様にも お見せしていく、まあ、そういったこともあろうかと思います。だからですねそれでなんか危機やからどうなんねんというお声もあるんですけれども、まあ、ここをですね脱していくためにですね役所も改革を進めていくということで、まあ、その計画も出てます。各部局マイナス 10% の削減をしていくということであります。で、まあ、今いろいろな事業もですね見直したり改革をしたりそして、コストをですね抑えながらもさまざまな事業も守るべきものセーフティーネットを守っていこうということでですねやっていくと、まあ、これでいけばですねなんとか令和5年までにですねその財政の危機というのを出していくための今の計画があります。で、まあその計画のスタートとなる来年度の堺市の予算を審議する議会これが今回の議会だったんですけどね令和3年度の予算に向けてのですね予算審議の議会これが今回の議会であります。まあ、堺市長藤市長はですね、まあ、できるだけ多くの市民の皆さんの生活の影響を最小限に抑えて、予算を組んだということでですね、まあ僕たちもそれはもうね来年度の予算、うん、まあ市民の皆さんにいい顔していや大丈夫です大丈夫ですって言って基金使い続けたらねまだ 1,2 年も積んだろうかもしれませんけれどその先はもうねもう何もやっぱりこう住民サービスがねできなくなる、まあ、だからこそ、まあ、来年度からですね、まあ、改革した予算を組んでいくということでありまして、まあ、僕たちはですね維新の会としては市長の方向性についてはですね最もだと、うん、でまあ僕らとしては、まあ、その市長の方向性にどれだけですね行政の組織堺市の役所がですね、その思いをですね、仕事として形にしていくのかというようなことでいろいろな改善とか改革、まあ、こういったところに、ね、ついて今回議論してまいりました。僕の方もですね、この今回の予算、審査特別委員会っていうのがあるんですけど、まあ、これの総括質疑、まあ、こっちの方ですね僕も、質疑させていただいてですねまあ様々な議論を行ってまいりました。まあ新たな手法とかね新たな挑戦さまざまな改革、まあ、大きな案件もありますけれどもね細かい小さいこともやっぱりしっかりとやっていくべきそして民間企業参加 ともね連携して、まあ、少ない投資で大きなね効果があるような、まあ、こういった事業もね推し進めていくと、まあ、ここはねまあ、維新の会が得意とする得意というかね、まあ、そこが推し進めれるところじゃないかと思っております。まあ、そしてね議会の昨日の本会議の最終日昨日ですね、いろんなねことございました。まあ、本当にこの3ヶ月間ですね、まあ、僕もまあ、市議団の運営、にまあやっておりましてね見えない仕事も多くございましてなんかまあ、バタバタしてたっていうこともありますけれども、まあ、今回ね最終日、議員のね報酬についての議論今回の堺市議会の最終日になりました。まあ、これねもういろいろあったんですけれどもまあまあ、順を追ってですねちょっとご報告もさせていただきます。まあ、議員の報酬、まあ、これ削減する、まあ、ここをですねまあ、市議会としては大きな動きに、まあ、今回の議会になってきたわけです。まあ、それは財政危機宣言もありますし先ほどご報告させていただいたね堺ではもうマイナス 10% のね一律の削減をして乗り切るって、まあ、こう非常事態ですので、まあ、議員がですね 今大阪府会で一番高いと言われているこの堺市議会議員の報酬、これをですね全く手をつけないというのはね、やはりあかんだろうということで、他の会派さんにもね働きかけさせていただきながら進めてまいってきた、まあ、こんなここ1ヶ月2ヶ月でしたけれどもね、まあ、これね最終日の順番を追ってねご報告させていただきますと、まず一番最初にね審議したのがですね委員長手当、委員長手当について廃止を僕たち維新の会から提案いたしました。まあ、委員長手当っていうのはですね常任委員会とかね特別委員会とか委員会ございますけれども、この委員長になりますとね一月1万円とか2万円とかね委員長副委員長とか手当がねつくと、まあ、この委員長とか副委員長手当がですね今実施している政令指定都市はですね全国20ほど政令指定都市ございますけれども、この委員長手当やってるのはですね今日本で3つの自治体ということで、そのうちの1つがですねこの堺市なんです。まあそういったこともありまして、まあ、この委員長手当についてはですねもう廃止するというような提案でありました。まあ、これはですねちょっと後々ね説明ちょっと難しいんですけれども、まあ維新の会僕らからの提案はですね、まあ、本条例というかね、まあ、そっちの方で、もう改定するものでですねもう恒久的なもう委員長手当自体をですねもう廃止するという提案でありました。まあそこがまあ最初本会議でまず提案で、我々出しましたんですけれども、まあ反対多数で否決と、まあ、こういったことになりました。賛成したのはですね我々、維新の会とですね、無所属の長谷川俊彦議員、まあ、が賛成で、もうその他共産党さんも含めてね全部反対ということで否決されたわけであります。で続いてはその市議会議員の報酬削減についての提案となりました。まあ、今年度ですねこの令和2年度は堺市議会はですね、昨年のね5月に決定いたしましたけれども議会全体で、15% のね報酬削減これをね半年行うということでですね、一致しまして、昨年度まあ本年度ですねやってきたわけであります。まあこれ半年っていう期間がありましてですけれども、まあ11月になって、まあ、その半年の期間が終わったと、まあ、だけどまあ社会情勢としてはまだまだコロナ禍も非常に社会情勢が続いているということで、まあ、僕たち維新の会は昨年ね堺市議会でこの 15% の半年実施してきた報酬削減をもう半年延長しようという提案をですね、昨年提案しましたんですけれども、まあ、これは反対多数で否決ということに、まあ、堺市議会になりました。でいよいよ年度がですねまた変わる来年度に向けてですねこのまだまだ新型コロナウイルス、そしてまた先ほどご報告させていただいた長渕首相が出した財政危機宣言、まあ堺市はコロナの影響とは別に要因でですねこの財政が厳しいというところでありますので、まあ議会議員もですね大阪府下で一番高いと言われている堺市議会議員の報酬をですねやっぱり削減していくべきじゃないかということで、提案で、そしてですね協議を、まあ、してきたわけです。まあ、今回はね、まあ、僕たちはもともと堺市議会で 20% の報酬削減提案してました。で、まあ、否決されました。まあ、こういったコロナ禍にもなって大変だということで 15% の報酬削減半年、そのまた延長これ否決されました。もうこの非常時でですねではどれだけならこの報酬削減できるのかと というところで、まあ、協議をしてきたわけです。まあ結果ですね、まあ僕たちはまあ 10% 報酬削減まで、まあ、譲歩して、自民党、公明党、社会創始会、まあ、こういった会派とですね、交渉してきたんですけれども、まあ、その交渉の先にですね、やはり、この今の3会派さんはですね、まあ、もう 5% やと、もう 5% よりは無理ということになりましてですね、10% と 5%、まあ、こういったですね、あの提案が2つ出るということになったわけですけれども、共に期間はですね、削減期間は2年間となっております。まあ、その自民、公明、社会創始会、まあ、この3会派がね、提案会派となって報酬削減 5% を議会に出てきたんですけれども、まあ、共に我々維新の会 10% も期限付きで、まあ、2年間、だけど相手方の、ね、5% には委員長手当をなくすという内容もですね、ここに加味してまいりました。まあ、これは先ほど否決した維新の会の委員長手当廃止にですね、まあ、反対してしまった批判をですね、かわすためのものじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ここはですね、委員長手当自体どう考えるかなというところなんですけれども、まあ、僕たち維新の会が提案したのはもうもう恒久的にもう廃止、委員長手当は廃止。まあ他の3会派さんのはですね、まあ、委員長手当は必要という立ち位置ですね。ただ2年間ね、まあ、こういった社会情勢があるんで2年間について次元的にですね、委員長手当は取らないようにしようと。だけどその後はですね、また委員長手当復活する、まあ、こういったことの違いがあります。まあ、ここ非常にね、市民の皆様も傍聴されている方もちょっと分かりにくかったと思いますね。まあ、永久的にいらんと考えるか、もう手当自体いらんと考えるか、必要と考えるかですね。まあ、必要と考えるから次元的に2年間でっていうことなのかなと思います。で、まあ、我々は報酬 10% 削減提案してですね、ここに無所属の長谷川俊彦議員がですね、私も維新の会のこの報酬 10% 削減提案にですね、提案会派となりますということで、言って、いただいてですね、まあ、この議会に提案されてきたということでですね、これどういう情勢になったかと言いますと、我々維新の会、そして長谷川俊彦議員が 10%、そして自民党、公明党、そして社会創始会が 5%、まあ、こういった姿になりました。まあ、こうなってくるとですね、どちらの提案がですね、議会で可決されるかとなりますと、鍵を握るのはどこにも提案会派になっていない、すごいこうサイレンスな状態のですね、共産党であります。まあ、この共産党がどっちに乗るかということでですね、まあ、どちらの提案が可決されるかということになったわけでありますが、当日ですね、共産党は自民、公明、社会創始会の 5% 削減の方にですね、行ってしまいました。我々の 10% の方ではなくて 5% の方に行ってしまったということでですね、5% がね、可決されたという、こういった経緯でありました。まあ、この提案を行う、まあ、採決が行う前にですね、質疑の時間もあったんですけれども、まあ、維新の会、我々のですね、西田議員が、まあ、質疑者で、提案されている 5% を提案されている自民公明総支会さんにですね、質疑を行ったんですけどね、まあ、ここで西田議員がなぜ 5% なんでしょうか。まあ、堺市はですね、各局 10% これを削減して財政を再建させる、だから我々はそのやっぱり 10% 協力すべきだろうという思いで 10% だけども、なぜ 5% なんですかと西田議員が問いかけましたらね、まあ、提案会派からですね、まあ、5% が 生活の限界という答弁がありました。まあ、ちょっとこの、ね、大阪府下でですね、まあ、78万円という月額のお給料をもらっている、まあ、大阪府下でも一番高いと思います。まあ、この報酬の 5% の削減がこれ以上いくともう生活の限界と、まあ、こういったあの提案会からの答弁がありましてですね、まあ、これに至ってはあの同じ我々 10% 削減の提案会派となっている長谷川議員からもね、ちょっとどうなんだと、うん、世の中今もっともっと苦しい状態に陥っている人がいるんだということで、こんな高額なお給料の中で 5% 削減した生活の限界とはあまりではないかという、まあ、こういった発言もねありました。またあの 5% を提案されている会派さんからの質問にね答える我々 10% の提案でありますので、いろんな質疑ございまして、私もねその答弁者として、まあ、いろいろ答弁もさせていただきました。まあ、結果ね、結果どうなんかと言いますと、先ほどもねあの共産党が、まあ、あっちの方行ってしまったということで、来年度からですね、議員報酬の 5% の削減、委員長手当は2年間の時限付きで委員長手当なしと、まあ、こういったことに結果としてはなったわけであります。続いてね、提案があったのが政務活動費の 5% 削減、まあ、こういった提案もねありました。これは自民公明社会総支会あったんですけれども、まあ、これについては維新の僕たちのね報酬 10% 提案にですね向けて、まあ自分たちの提案している報酬 5% 削減ではちょっと弱いんじゃないかと考えて、プラスアルファこの政務活動費 5%、まあ、これで、削減していくというような提案だったと思います。まあ、ここもですね、まあ、僕たち自身の会の考え方としては報酬と、まあ、こういった活動費っていうのはね、まあ、同じではないという考え方あるんですけれども、まあ、ここをね報酬の一部と考えるか、全く別物と考えるか、まあ、こういったところもね考え方の違いはあるかと思います。まあ、僕たち自身の会はこれは報酬の一部ではありませんしね、まあ、そういう考えもあります。ただね、なんか水野江議員がここは質疑立ったんですけれども、政務活動費っていうのはね活動費、堺市議会で議員として活動するに、まあ、これだけの活動費がいりますという設定のお金なんですけれども、これはね各議員の活動状況が違いますので、使わなければ返還する義務があります。ですので、まあ、僕もそうですけれども、いろんな議員さんがね、まあ使わなかった残った残余の分はもう堺市へ返還しているんですね。使い切るものでは、使い切る方もいらっしゃいますけど、残ったからといって自分に手にするものではなく返還義務があるということです。だからまあ政務活動費というのは適正に運用してしっかりと公開をして、活動費として、運用する、まあ、そういった考えです。で、まあ、そこを踏まえた上でですね、5% の政務活動費の返還で約年間864万円あると。しかしですね、まあ、これまでの昨年度やその前の堺市議会全体でね、政務活動費堺市に返金したのはですね、まあ、大体例年ね2000万前後あるわけですね。ということはですね、マイナス 5% 返なんか削減とは言うけれども、本当にですねプラスアルファね、プラスアルファの削減が額が増額されるかっていうのはですね、全くこれはなんか不明と言いますか、っていうところがある。だからなんかちょっとこれ政務活動費を使い切っている方はね、5% 削減ってなった時に確かに効果はあるんですけれども、返還額がね多い人はですね、例えばいろんな会派ごとでですね、 返還額、返金額っていうのをね、水の江議員が調べて、いろいろ各会派ごとにね、発表してましたけれども、まあ、15% とかね、17%、何%とかね、やったんです。まあ、大体 5% より上ですね、上の返金額があるわけです。また会派支給になっている公明党さんとか、まあ、共産党はね、ほぼ15%とかね、10何%返金してますんで、政務活動費 5% 削減って言ってもですね、効果はないんという、まあ、そういった質疑だったんですね。だからあたかもこう 5% をね削減してこうって言うんですけれども、元からもう返金してるような人はですね、あまりこう効果はないということで、これを市民のために 5% 削減します、政務活動費 5% 削減しますっていうのは、何かちょっと、実態とですね、なんかかけ離れてるところもあるんではないかということで、まあ、そういった質疑、まあ、そういった僕らも判断したんですけどね、まあ、これやるんでしたらね、おそらく各議員の支出項目あると思うんです。事務所とかね、広報調査とかね、これ自体をですね、安分率ってあるんですけどね、それを 5% 下げるって言うんでしたらね、もう確実に効果は出るとは思うんですけれども、まあ、この提案自体に疑問が残るということで、我々ちょっと賛成できないなってこともありました。まあ、これもですね、共産党も乗っかっての賛成多数で可決というふうになったわけです。まあ、ちょっとね、僕の説明でも分かりにくい、まあ、議会のいろいろ動画もですね、ネットに上がるかと思うんですけど、まあ、それでもなんか分かりにくい図式となったなというね、とは思います。まあ、なかなかちょっと僕のこのポッドキャストのご報告でも分かりやすく、なんかね、お伝えするのが難しかったですけども、はい、まあこういったような市議会になりました。まあ我々維新の会はやっぱりね、やっぱりこういった、ね、非常時にあって、まだ改革が本当に必要だという時はですね、やはりしがらみなく議会に送っていただいてますんでね、多くの皆さんがね、当たり前、こんなん当たり前やろっていうのはね、ところはもうしっかりと実行して手をつけてね、効果を出していく。まあ、ここはもう本当にやらなければならないということで、また来年度に向けてですね、またさまざまな議論、そして、行っていこうと思ってます。ね、本当に、頑張ってまいります。いよいよですね、令和2年度終わりまして、来年度から、まあ、令和3年度が始まります。まあ、この令和2年度もですね、まあ、本当にいろいろなことね、ありましたし、例えばテレビ見てもね、アナウンサーの方がね、この番組、私今日で卒業ですみたいなね、まあ、そういう季節なんですけれども、まあ来年度、まあね、僕たち維新の会、まあ、僕もしっかりと頑張っていこうと思います。コロナ対策、ワクチン接種、まあまあ、いろんな社会的ね、こういった有事だからこそ、多くの方のお声を聞いて反映させる、まあ、この義務があります。また衆議院選挙もあります。ね、本当にオリンピックどうなるのか、まあ、こういったところもあります。まあ、本当にポッドキャストもですね、今まで続けてきてですね、この収録で99回、第99回というね、放送となっておりまして、次ね、いよいよ、なんかね、一人だけ盛り上がってるますけど、次回は100回の放送と、第100回放送となります。いやー、これ100回を目指してやってまいったのです。まあすいません、もう一人でね、勝手な目標でしたけども、まあ次回はですね、いよいよゲストに第100回を記念いたしまして、長藤栄市長がですね、ゲストにお招きする予定となっております。そして同時にですね、堺市議会議員団の藤井敏子議員もですね、こういろいろね、市長をお迎えするんで、アシスタントのね、ゲスト出演いただく予定となっております。 今のところね、時期的にはまだちょっとスケジュール調整しているんですけれども、まあ、4月の中旬ぐらいにはお届けできるようにしたいなと思ってます。本当にね、もうブランクもねだいぶ空いてしまって、もう本当にもっと早くね、もう最低でも月1回はねやっぱりやらなければならないという、僕も自分にノルマ貸しとったんですけれども、 なんかいろんなことが起こりましてですね、ちょっとなかなかね、収録できなかった申し訳なかったです。これからもまたさらに頑張りますので、ぜひとも冷たくしないで聞いてやっていただきたいなと思います。頑張りますので、それではね、この辺で第99回の放送をね終わりたいと思います。皆さん次回ぜひとも第100回お聞きいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。的場慎一でした。ありがとうございます。歩いて行きたい。